話を伺います。
ただいまヨハネによる福音書1章の1節から14節までご一緒にお聞きしました。始まりの1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。謎めいた書き出しのように感じる方がいらっしゃるかもしれません。しかしここに述べられていることというのは聖書全体の中で語られていることを思い返しますと、実は誠に単純なこと、誠に率直なことを語っています。はじめに言葉があったっていうんです。聖書全体の始まりというのは創世記ですけれども、その創世記のまた初めのところには神様がこの世界をお作りになった天地創造の記事が記されています。あの天地創造の記事で神様がこの世界をお作りになったときにどうなさったか、まずは光あれとおっしゃって光を創造なさったんですが、あの光あれとそうおっしゃってその光をお作りになった、その最初の創造の御言葉が実は主イエスキリストその方なのだと、ヨハネはそうここで語ってるんです。主イエスキリストという方は、人の姿をとってこの世界においでになりましたけれども、しかし実はこの世界が一番最初に作られた、その一番先頭におられる始まりの御言葉である方、そしてまた神様と共におられる永遠の御言葉である方なのだと、ヨハネはそういうふうに告げるんです。したがって一章の三節にはこうも言われます。万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。これは最初にあった言葉、神様の御言葉ということです。主イエスキリストという方は御言葉である方として、父なる神様の御心に従って万物の発端を開かれるんです。神様がこうあれとおっしゃるから全てのものがそうあるようになる。ヨハネはそういうふうに言ってるわけです。神様は御心のままにこの世界をお作りになりますけれども、その際神様は御言葉を発してこの世界を一つ一つ作っていかれるんです。で、神様の口から出る御言葉、それは私たちの耳には隠されています。したがって私たちは神様がいつもいつもお語りになってくださる、さまざまな想像をしてくださるその言葉を肉の耳で聞き取って、そして神様がどんなことをお考えであるか隅々まで手に取るように分かるというわけにはいかないところがあります。ところがです、その神様がこの世界の上に語ってくださる御言葉の一端がクリスマスの出来事によって私たちの目の前に示されるようになった。ヨハネはそう言っているんです。私たちが命を与えられて存在するようになる、その命の源である神様の言葉というのはこれまで私たちの耳には隠されていました。私たちが日々持ち運ばれるその恵みの源である神様の御言葉も私たちには隠されてきました。ところがそういう神様の御言葉がこの世界の中に生きる私たちの目の前に見える姿をとって現れるようになった、それがクリスマスの出来事なのだとヨハネはそう言ってるんです。 はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は、はじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。そう言われている通りなんです。はじめに言葉があったって言われているんです。はじめにいきなり神様の行動があったとヨハネは言いません。神様のなさりようには独特なところがある。聖書はここで告げています。神様は何も言わないまんまいきなり有無も言わず力ずくで行動なさるのではないんです。出し抜けにドアをこじ開けて家宅捜索するみたいに私たちの家の中に踏み込んでくる。そして私たちの生活をめちゃくちゃにするというようなことはなさいません。神様は行動を起こされる前にまず御言葉を発せられるんです。予告をなさるんです。主イエスキリストのお誕生もそうでした。14節のところにはこういうふうに言われています。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。こんなふうにヨハネが言うときに、ヨハネがそこで考えているのは何か。肉となって私たちの間に宿られたというのはクリスマスの出来事ですが、実はクリスマスが起こるよりも何世紀も前から、神様は旧約聖書全体を通して、このクリスマスの出来事を予言しておられる、予告しておられる、そういう言葉が、私たちに与えられている。その神様が予言しておられた言葉がいよいよ形をとって私たち人間の間に宿るようになってくださったのがクリスマスだというふうに言うんです。神様の御言葉である方イエス様はある日突然まるで思い立ったみたいにマリアのお腹の中に宿ったというのではないのです。もちろんマリアとヨセフにとっては神様の救いの御業が自分たちの家庭を用いてこのように開始されるなんていうそういうことは確かに思いがけないことだと思ったでしょう。しかしそれでもです、いずれそういう時がやってくるということはすでに旧約聖書の中に何度も何度も伝えられていたんです。見よ乙女が身ごもって男の子を産みその名をインマヌエルと呼ぶ。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威は彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。イザヤはそんなふうに予言をしました。あるいは預言者ミカは、エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの種族の中で糸小さきもの。しかしお前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く永遠の昔に遡る。永遠の昔というのは全てが作られる以前ということですが、その時にすでにあった御言葉がやがてこの地上に生まれてくることになる。ベツレヘムの種族から、つまりダビデの家からそういう赤ん坊がやがて生まれてくることになる。そのように旧約聖書の中に語られていたんです。他にもまだたくさんあります。旧約聖書は全体として永遠の昔からおられる方、神様の御言葉そのものである方がやがて救い主としてお生まれになるんだ、そのことをさまざまな機会に予告していました。そしてそんなふうに予告されてきたことが今ここにまさに起こった。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。ヨハネはそう告げるんです。でこのことを語るときにヨハネは非常に注意深い言葉遣いをしています。クリスマスの出来事というのは 言葉が肉となった出来事だ。そして私たちの間に宿られた出来事だって14節で言うわけです。この言葉が肉となったという言い方も、私たちの間にその言葉である方が宿るようになったんだという言い方も、これは非常に意識的にヨハネが使っている言い回しです。最初から申し上げているように、この言葉である方というのは永遠の昔に出生が遡るんです。一番最初から神様が世界をお作りになった時から神様と共におられて、そしてこの世界が作られ、人間が作られ、私たちも形作られてきた、その時にはもうすでに神様の言葉としてそこにいらっしゃった方です。したがってヨハネはクリスマスの出来事を伝える時に、新しく誕生したとか新しく存在するようになったというふうに思われないように、とても注意深い言葉を使うわけです。もともとあった言葉が肉になったんだ、もともといらっしゃった言葉が私たちの間に宿るようになられたんだっていう、そういう言い方をするわけです。クリスマスにお生まれになったその緑子というのは、その時初めて存在するようになったんじゃなくて、まさに永遠の初めから神様と共に、神様と同じ方としていらっしゃった方であり、そしてその方が今から2000年以上も前の最初のクリスマスの日に、この世界、人間のただ中にやってきて宿るようになったんだと、そのようにヨハネは語っています。しかしヨハネがここで語っていること、この方について言われなくてはならないことというのは、ただこの方が永遠の方だというだけではありません。今日の聖書にはこの方についてもっと別なことも言われています。それはこのクリスマスにおいでになった緑子というのは、地上のある限られた人たちのためだけにやってきた、おいでになったのではない、そうではなくて、もっと何というか、この方は普遍的に、それこそ全ての人のために、全ての人々に影響を与える方としてこの世においでになったのだ、でそういうふうにもここに述べられています。3節のところでこう言われます。万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。4節でもこう言われます。言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった。ここもやっぱりヨハネが注意深く言葉を使っているところなんです。いろいろな条件をつけずに、言葉のうちにある命が人間を照らす光だ、そう語られます。神様を恐れを敬う敬虔な人たちのためにだけこの方がおいでになったんじゃないんです。神様に背を向けて神様のことを認めようとしない人たちのためにもこの方はおいでになった。9節でもさらに念を押すようにこう言われます。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。すべての人間がこの言葉のうちにある命の光に照らされるのだ、そういうふうに言われているわけです。ですから今日聞いているこのヨハネによる福音書では、永遠からおられる言葉である方、また命の源である、救い主である方、その方がただ永遠であるだけじゃなくて、すべての人に光を与え、救いをもたらそうとしてこの世に現れてくださったのだ、そういうふうに語られているわけです。永遠ですから時間を超越します。そしてどんな人であろうが分け隔てしないというんですから、空間とかあるいは立場を超えます。この方の前には時間であろうが空間であろうが立場であろうが妨げるものは何もないんです。まさに永遠の方として、また万人に、全ての人に救いをもたらす方として、国境や空間の制約を超えておいでになります。ヨハネはそうこのクリスマスのことを告げるんですが、しかしここで大変驚かされることですが、そういう救い主としてお生まれになった方の前に、 あえて立ちはだかろうとするものがあるのだ。そういうふうにここには言われています。ヨハネはそれがどこから生まれたのかについては何も語りません。すべてのものが言葉によって作られたというのであれば、何であれ存在するものや事柄というのは、すべて源は言葉にあるはずです。しかし、言葉によって作られたはずなのに、忽然と降って湧いたように姿を表す暗闇というものが登場してきます。なんとも不可解で不思議な暗闇が、永遠の救い主、また普遍的で全ての人を救い主の前に立ちはだかろうとするんです。五節にはっきりと述べられています。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。ヨハネがここで告げようとしている事柄は、率直に言うならこんなことです。私たち人間一人一人の中に、どういうわけか、この光に対してそれを妨げ、それを邪魔しようとする得体の知れない勢力が救っているということです。私たちはクリスマスの時に、神様がこの世界にご自身を表すようにしてお生まれになった一人の緑子の誕生を喜ぶことができます。永遠の救い主、また全ての人の救いのためにおいでになった方を感謝して、その訪れを受け入れることができます。しかし同時に、またこの救い主を受け入れないで拒否する可能性も持ってるんです。どんな空間もどんな時間も決してしなかったようなことを、私たち人間はやってのける可能性があるんです。今日のところの十節にこう言われます。言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。十一節でも引き続き言われます。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。暗闇、そして頑なな世、頑なな民、そういうものが言葉である方を決して認めないように働いたのだと、そういうふうにここには言われます。そしてこういう力というのは、時に非常にはっきり目に見える形で現れます。この言葉である方がおいでになった時、人間の栄光に輝いていた皇帝アウグストゥスは、ここにもたらされた光になど一別もくれようとしません。このアウグストゥスの力のもとで、その栄光のもとで働いていたピラトは、やがて主イエスを尋問したときに、神の国とは一体何なのか全くわからない、そんなことを言います。あるいはこの地上で自分が国を成しているのだと勢力を主張していたヘロデ王は、自分の治める国に救い主である幼子が生まれる、そのことを聞いたときに大いに不安を感じます。しかしすぐさまその緑子を地上から抹殺して葬り去ろう、そういうふうに行動します。神様の御業がこの世界に行われ、そして永遠に私たちを照らす光である方、私たちを光のうちに迎えて救いをもたらす、どんな人も救おうとする方がおいでになるときに、みんながみんなその誕生を喜んで受け入れるとは限らないんです。私たち人間の中には、神様の救いの技が始まっているのに、それを決して受け入れようとしない、自分はそういう神様の御業とは無関係だと言い張り、そして自分は自分でここに存在するのだと、そういうふうに言い張ろうとする、そういう暗闇、そういうものが存在するんです。この世にはそういう暗闇が存在し、また神様の民である人たちの間にもそういう暗闇が存在するんです。 しかしこの日お生まれになる主イエスキリストは、暗闇だとか世だとか、あるいは分かろうとしない民といった三重にも重なる反抗にもかかわらず、一歩も後には退きません。暗闇が光を無視し知ろうとしないとしても、その中にあって光は輝きます。そして暗闇はその光をとうとう抹殺して消し去ることはできないんです。でも確かに暗闇はこの光を世から葬り去ろうと活動します。どなたもよく知っておられるように、このクリスマスにお生まれになり貝羽桶の中に横たえられたこの緑子は、それから30年ほどして十字架の上で地上の生涯を終えていかれるということになります。この世は言葉を認めなかった、民もまたこの言葉を受け入れなかった。そしてここにお生まれになった救い主である緑子は、結局この世界の中では人の役に立たない廃棄物のように扱われて、十字架にかけられて命を絶たれるんです。この方が貝羽桶の中にお生まれになったことについて、ルカによる福音書では、客間には彼らのいる余地がなかったからだ、そういうふうに説明されます。光である方がおいでになったのに、この世はその緑子のために場所を空けようとしなかった。そして実はこの方がお亡くなりになるときには、十字架に宙吊りにされて、この地上には一歩の足の裏の土地も与えられないんです。この方は地上から締め出されて、あなたのいる場所はないのだと言わんばかりに地上の生活を終えていかれます。ところがその十字架の死から3日目に驚くような事態が起こるわけです。墓を守ってた万兵たちはショックのあまり死人のように倒れ伏し、また逃げ出す。その中で神様の御業が行われて、この方が復活させられるということが起こります。そしてそういう仕方で神様は本当に確かに御業をなさるんです。いくらこの世がこの言葉を認めず、民がこの言葉を認めず、暗闇が光を押しつぶそうとして、そして命を奪って光を押しつぶしたつもりになっていても、決してこの方を押しつぶされることはないのだ。神様によってこの方は輝かされている方だ、そのことが明らかになるんです。ですからヨハネによる福音書では大変意外なことですけれども、イエス様が何度も何度も私が栄光を受けるときという言い方をなさるんですが、その栄光を受けるときというのは十字架にかけられてお亡くなりになるときなんです。この世の暗闇がこの光である方に戦いを挑んで、そしてとうとうこの世界から一歩の足の踏み場もないと追い出したように見える、そのところこそ実はまさに、そこまで暗闇はやったけれども、とうとうこの光を消すことはできなかったんだ、そのことが明らかになるのがあの十字架の上なんです。この世から認められているから光が存在なんとかかんとかできているというのではなくて、この世が全く認めようとしないけれども、それでもこの光はここに輝いている方だ、それがあの十字架によって明らかになるんです。この言葉のうちに命がある、私たちを生かす命があり、その命が私たちを照らす光なのだ、ヨハネはそう伝えます。そしてそういう光というのは、私たちがたとえどんなにこの神の言葉である方、命の源である方を憎み無視しようとしても、この出来事が自分に関わりないと言い張ろうとしても、やっぱり私たちを照らす出来事だ、そういうふうに語るんです。クリスマスの出来事はそういう将来に向かって御業が行われていく始まりの出来事です。この地上がたとえどんなに深く暗闇に覆われ、人間の不信仰や不安があたりを支配しているようであっても、この方が 私たちを照らしてくださる命の輝きは消すことはできません、覆すことはできません。ヨハネは言います。14節です。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理とに満ちていた。この方から輝き出る光、それは人間が栄養を期す、そういう光じゃないんです。父の独り子として神様がこの方に与えてくださっている栄光です。そしてそれは人間のこの世界の暗闇がどんなに深いとしてもその中に輝いて私たち一人一人を照らして、あなたの命の源はここにあるのだ、あなたはこの光に照らされて、そしてあなたの命の源である方を仰に見ながらその人生を生きていくように、私たちを照らし出し私たちの足元を明るく照らしてくださる、そういう光なんです。このクリスマスにおいでになった方、この命の本当の命に照らされるときに、私たちが今生きている命というのは随分いろいろな薄汚れたところや傷があって、本当の命、本当に自分が生きるべき人生からするととても自分がその通りに生きているとは言えないなということが明るみに出されてしまいます。しかしそれは私たちを貶めて滅ぼすためにそういうあらが見えるようになっているんじゃないんです。あなたはそういう弱い欠けたところがあるけれども、しかし私はそういうあなたがなお生きるようにあなたを照らし、またあなたの命の源であるのだということを知らせてくださるんです。弱い小さなものをそれでも神様が愛してくださる、命の光の中に受け止めて、そして今日生きるように明るく照らし出してくださるんです。どんなに小さなものでも照らしてくださる。だからクリスマスにあの貝羽桶の中に寝かされる緑子はどんな人間よりも幼く小さいんです。私たちが毎年クリスマスで見つめるあの貝羽桶というのは、そこに生まれたばかりの赤ん坊が寝かされますが、実はもうあの貝羽桶の中でイエス様は宮座を始めておられるんです。それはどんなに小さい人だって神様が顧みてくださる、そのもとにある、そしてそれこそまさにあなたの命の源だというメッセージを発信してくださってるんです。イエス様が30歳になった時に交渉外にお入りになりますけれども、その時突然イエス様が救い主になったんじゃないんです。この地上に救い主としてお生まれになり、どんな小さいものも神様の見守ってくださる顧みのもとに置かれている、あなたの命の源はここにあると、イエス様は貝羽桶の中から私たちに呼びかけてくださいます。私たちはクリスマスの日にそういう栄光を知らされ、そしてこの方から勇気と力を与えられて歩んでいくんです。永遠の命の主である、そしてまた全ての人に救いをもたらす方である主イエスが今日私たちと共に歩んでくださるのだ、それがクリスマスのメッセージです。弱くふつつかで道を誤り、滅んでしまいそうな傷を負い、シミや欠けや汚れたところがいっぱいある、そういう私たちをなお神様が憐れみ慈しんで、あなたは今日それでも生きていくのだとおっしゃってくださる、命の源である光で私たちは照らされています。私たちはそういう温かな神様の光に照らし出され、今日生かされているものだということをもう一度確認したいと思います。そして命の源である主に伴われ支えられて生きる、その喜びを感謝してこのクリスマスの時を過ごすものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちの肉体も私たちの行動も本当にさまざまな賭けや汚れや破れを負い、私たちは時に本当に惨めな気持ちで神などいないのだと沈んでしまう時すらあります。しかしあなたはそんな時にも私たちを覚え見守ってくださり、 そしてあなたが与えてくださった命はいささかも指を触れられることなく、あなたに守られて私たちに与えられていることを思います。それどころか、私たちが地上の生涯を終え、地上の歩みを終えるときにも、あなたはなお私たちを顧みて、そして私たちがあなたの身元に生きるものなのだと、そのようにお語りくださり、主に信頼して主のよみがえりを見上げるように私たちを導いてくださることを感謝いたします。どうかそのような命の源である方がこの世界においでになり、私たちを温かく明るく照らしてくださっていることを知ることができますように。はじめに言葉があり、その言葉のうちに命の光があるのだとヨハネが語りかけて私たちに伝えようとしている事柄をどうか私たちが受け取り、あなたによって命を支えられ、またあなたに照らされる中を歩むものであることを覚えさせてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。